杉山よしこの土曜の朝はボイス。おはようございます。一層輝く未来につなぐ夢の後押し、パーソナリティの杉山よしこです。この番組はゲストの方を招きし、現在の活動、夢や希望、さまざまな思いを語っていただき、その声ボイスを世界に発信、ゲストの方の人生をお伺いするインタビュー番組です。土曜の朝ボイスは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局、
皆様おはようございます。今日も新しい土曜日の朝がやってまいりました。皆様はどんな朝をお迎えでしょうか。私はですね、また今日もとっても素敵なゲストの方をお招きしております。それでは早速ですが、その素敵なゲストの方をご紹介したいと思います。本日のゲストは、株式会社 YRT 取締役社長の市原義行さんです。市原さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
もう大変ご活躍の市原さんでいらっしゃるんですけれども、今日はいろいろとですね、はい、市原さんのヒストリーですとか、はい、人柄に迫ってみたいと思いますので、
はい、お手柔らかにお願いします。
はい、ぜひ楽しんで、はいはい、お過ごしいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それではですね、この番組はもう冒頭早速自己紹介をしていただくんですけれども、はい、市原さん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、では、改めまして、私は株式会社 YRT の、取締役社長である、市原義行と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。市原さんですね、実はその株式会社 YRT さんなんですけれども、もういろんな業務をですね、はい、やっていらっしゃるんですよね。
はい、
ちょっと一言でこれってね、なかなかお伝えできるほどというか、もういっぱいあるんですけれども、はい、どこから伺っていきましょうかね。
はい、はい、そうですね、まあ、ざっくり言いますと、はい、まあ、個人事業主の方や経営者、うん、はい、に、まあ、業務とか、まあ、財務のコンサルとかビジネスのサポートを、しているような会社です。
はい、その、 コンサルやビジネスサポートというのは具体的にはどういうサポートや、はいはい、コンサルをしていらっしゃるんですか。
はい、主にやっぱり FP 業、ファイナンシャルプランナー業として、まあ、保険なんかの、ご提案、はい、あとは、コンサルさせていただいたりとか、うん、最近ですとやっぱり補助金助成金のアドバイスですね、はい、あと講師などやられて、うん、やったりしてます。
そうですか。はい、具体的にその保険の方のお仕事は、はい、どういう感じ、まあ、保険といってもね、いっぱい世の中ありますよね。はい、具体的にご専門とか中心にやってらっしゃるのはどういう形でやってらっしゃるんですか。
は
い、
保険に関しては私は別に代理店の方に登録しておりますので、はい、そこで取り扱いがたくさん、全部で正保で23社、損保で17社ぐらいありますので、はい、まあ、そちらで最適なものをご提案するような、はい、仕事もしております。
はい、国内だけではなく外国の
外資系の保険会社も、
はい、外資系の保険のこともやっていらっしゃって、はい、外貨の方とかもやっていらっしゃる感じです
か。はい、やってます。
もう広いですね。
そうですね、
保険とね、はい、一言でおっしゃっても大変広くていらっしゃるんですけれども、はい、それは全部その株式会社 YRT ということでやってらっしゃる。
あ、保険に関しては、はい、ちょっと別の代理店に登録しているので、そこはファイナンシャルアライアンスという会社で、はい、行っております。
はい、
主に YRT に関しては、それに絡めたコンサルであったりとか、はい、あと最近ですと自動車運転代行業、はい、こんなことも、サポートとして やっております。
はい、じゃあまずコンサルの方からちょっとお伺いしてもよろしいですか。
はい、
はい、でもの保険の方のコンサルということなんですけども、どういったご相談というか、はいはい、お客様が多くいらっしゃるんですか。
あ、そこで最近ですと、はい、やっぱりこういうコロナの状況で、まあ、資金調達とか、借り入れとか、まあ、その辺のご相談なんかありますので、はい、今できる公的な まずは実際使えるものを、お客さんとかに情報としてご紹介したりとか、はい、その中で一つで保険でこんな使い方もできますっていうアドバイスもさせていただいております。
はい、はい、やっぱり今ちょっとであれですよね、時代がこういったね、世界的に急に変わりましたものね。
そうですね、
はい、そうするとそういったご相談が一気に多くなっているという。
はい、
はい、で一般 の, その損害保険ですとか、はい、生命保険とか、はい、そういった保険全般もやっていらっしゃるんです。です、扱っていらっしゃる、
はい、扱っております。はい、
そうなんですね。それが先ほどおっしゃったようにも何十社も取り扱いがあるという。
はい、そうです。
あれですかね、市原さんの方にご相談というかいらっしゃるお客様の年齢層というのはどのぐらいの方が多いんですか？
そうです、世代的にはやはり40代、はい、30代40代が多いかもしれないですね。
うん、
はい、
そうですか。で、あとあれですよね、経営者の方との、ね、こうお付き合いも広くいらっしゃるの で、
そうです、
まあ、いろんな、ね、方がきっといらっしゃるのではないかと思うんですね。
はい
はい、もしその保険のことでご相談したいなんていう場合にはどういう形で市原さんにコンタクトを取ることができますか？
そうですね、直接なかなかご連絡難しいでしたら、最近ですと多いのが、はい、Facebook やられてる方が多いので、メッセンジャーとかで、ご紹介いただくというのが今はすごく多いですね。
そうですか、はい、もうね、ビジネス の、 そのネットワークというか人脈もとっても広い市原さんでいらっしゃるので、いい、はい、もうね、お人柄とそのお仕事ぶりのね、確かなお仕事ぶりに、ね、すごくこう紹介も多いっていうことをね、はい、私耳にしてるんですけれどもね、はい、それでやっぱり紹介もご紹介いただくことって多いですか？
そうですね、仕事、はい、ほとんど紹介でしか仕事を受けてなくてですね、やはり、はい、なかなか新しい方でお話来るってことはめったにないですね。
うん、
はい、
そのね、ご紹介がね多いんですよね。でもね、ご紹介が多いっていうのはやっぱりその信用だと思うんですよね。
ありがとうございます、
は
い、
だから市原さんのね、はい、そういうところでもとても信用できる、信頼できる方なんだなっていうのをね、それだけお伺いしてもね、物語ってるような、はい、もう実感としてね思いますね。
はい、
そういったビジネスのこうつながりの中で BNI というね、はい、BNI さんの、はいはい、グループに入っていられますよね。
そうですね、はい、
これ東銀座の方。
そうです、そうです、はい、
はい、
今はこういう状況なので、うん、Zoom で、はい、参加してるんですけど、はい、
皆さんがね、もう Zoom 定例会がもう 主なんですよね。
そうです、そうです、
ね、
はい、はい、すごくその BNI もですね、私の中で、まあ何ですかね、転換点になったというか、すごくいろんな広がりをもたらさせていただいた会の一つでございます。
はい、はい、で BNI っていうのはざっくりと説明をすると、はい、いろんな業種のビジネスの方が集まっていて、はい、お互いにこうね、バックアップし合うという。
そうですね、はい、はい、単なるその異業種交流会ではないっていうところが素晴らしいところで、
はい、
そこではやはり少しマーケティング要素がすごく強い会、でお互いやっぱりサポートし合うっていうこの、はい、ギバーズゲインという精神が、
ギバーズゲイン、はい、はい、
それがすごくいい共通用語というか精神になっているのかなとすごく思ってます。
はい、皆さんがねそれぞれ本当にねこう応援し合ってる、はい、だからといってこうノルマとかがねあるとかそういうのではないんですよね。
そうですね、特にノルマはないですね、はい、はい、
そこがねまたこうやって BNI さんが発展してる理由の一つかなって。もう世界的、はい、日本だけでもすごいあれですよね。
そうですね、世界に今広がってますから、はい、逆に世界にビジネスしたい方なんかも非常に、
はい、
拡大しやすい会だと思います。
はい、もうね、BNI でちょっとね興味があるっていう方はぜひね、その東銀座の市原さんの、はい、この BNI さんおすすめです。私も実はちょっと伺わせていただいて、はい、何も知り合いの方いらっしゃるんですけど、はい、そのチャプターのお名前ちょっと市原さんの方からお願いできますか？
はい、東銀座のレインボーチャプター、はい、はい、レインボーは七色ということで、うん、もう7位のいろんな人が集まる、はい、虹の架け橋になろうということで作っております。
はい、素敵ですね、はい、興味のある方はですねぜひ東銀座のレインボーチャプターの BNI さんの方にね、
はい、
この話をね伺ってみてもいいのではないかなと思います。
はい、
さあそれって、さっき自動車運転代行業っていう、はい、またこれ全然職種が違うんですけれども。
そうなんです。
これはどういったことでいつ頃からやってらっしゃるんですか？はい、
実はですね、はい、開始したのは今年の2月なんですね。
今年
そうなんです。
はい、まずにこの
そうです、
転換の世界的な、ね、コロナがあって転換のこういった時代にスタート
そうなんです
切られた、
はい、
そうですか、はい、まあ、きっとね市原さんのことだからね、こういういろんな状況にもね負けずに頑張っていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
はい、
これはあの代行業というのはどういう形の代行をされているんですか。はい、
あの自動車運転代行ですね、もともとその業務があったところを私があの受け皿として引き受けたっていうのが経緯です。
はい、
ですから実際あの話し合い1月とか1月ぐらいからずっと話をしてて、うん、2月にちょうどうちの方で、はい、うちの会社で引き受けるっていうことになりました。う
ん、YRT さんの方で、
そうです、はい、
はいはい、
で、まあ、実際やってる業務というのは飲食店、夜の飲食店に行った時に車でやはり行かれる方、はい、特に経営者の方は会社まで車で行く方多いんですよ。
そうですね、
はい、でどうしてもいろんなのお付き合いとかいろんな会に参加されてる経営者多いので、ついその日飲んでしまった後、うん、車を置いていかなくちゃいけないと、
はい、
そんな時にやっぱこの運転代行を使うケースが非常にあのニーズがありまして、
はい、
でそれであこの経営者ともつながれるかもしれないという、
うん、
まあそういうことも考えてちょっと私の方で引き受けさせていただきました。
もうこれあるとないとで大違いですよね。
そうなんです。
本当人生変わりますよね、飲酒運転とかしてしまったりして。
そうですね、はい、
もうねあの本当にあの役にねお役に立っていらっしゃることたくさんやってらっしゃって、これはあれですかね、あの直接市原さんの方に、
はい、
あの代行で来てほしいんですっていうことをお願いすることもできる、はい、それともまた別のところをもう、はい、あの管理をしていらっしゃるという感じですか。
ですね、予約センター予約の番号がありますので、
はい、
あの今ホームページの方でも YR、運転代行のベーレン運転代行という、
はい、もう一度ゆっくりその代行会社の名前言っていただけますか。はい、
ベーレン運転代行、
ベーレン運転代行、はいはい、
横浜でやってるんですけど、はい、そちら検索していただくとあの電話番号出てきます。
ベーレン運転代行、
はい、
皆さんぜひですね、はい、こう何かの時にはもうこちらの方に、はい、お電話していただきたいと思います。
はい、
事前の予約がねもちろん
そうですね、
できますよね。
できれば、はい、あの私の紹介というと予約が取りやすいですね。
ここポイントですね。
そうです、
はい、あの市原さんのっていうことで、
はい
はい、言っていただきたいと思います。
はい、
そして不動産管理業ということも、はい、お仕事の業務の中に入っていらっしゃるんですけれども、はい、これはどういったことですか。
業務として入れたんですけど、
はい、
実はですね、今私もう一つの仕事として実家家業の、うん、立て直しも少し、まあ、実際コンサルやってるっていう歌い文句ですね、自分、はい、じゃあ自分実際やってるのかどうかっていうことも考えて、
うん、
自分、
はい、
実家の今コンサルをさせていただいたところ、
はい、
もともとはですね和装の小物の卸問屋なんですけど、
はい、
それを今度、業務転換として、不動産管理業に変換していきたいなっていうふうにちょっと思ったもんですから、
はい、
この業務を今入れております。
そうですか、はい、ちょっとそのあたりね実家のとかいうお言葉ね聞くとねちょっとこれちょっと掘り下げて聞いてみたいなと思うのでこれちょっと一旦後半に置いといて、
はい、
じっくりお聞かせいただけますでしょうか。
はい、
はい、で、まあね、こう打ち合わせとかでお話ししていた時に市原さんこう、まあ、ターニングポイントというか、
はい、
そういった、ね、ことがあって、それはあるセミナーで学んだその成功の原理原則に影響を受けたという話を、ね、
はい、
伺ったんですけど、その影響を受けたエイトバランスの達成、
はい
はい、このこととどういうふうに影響を受けられたかお聞かせいただけますか。
はい、当時受けた時にですねこの成功の、まあ、原理原則ということで成功は幸せになるって書いて成功なんですけど、うん、
はい、
結構まあこの言葉使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、そこでやっぱりあの8つのバランスっていう話がありまして、
うん、
まあ、1つが健康、そして人間関係、
はい、
そして3つ目が自己成長自尊心、
はい、
そして仕事、そして経済、そしてまた空間環境で、7番目に自由な時間で、最後に貢献というこの8つの、はい、キーワードがありまして、この8つのキーワードに関してあの自分がどのぐらいできてるかなっていう、
うん、
チャートを作成したところ、
あの例のこう丸い八角形みたいな感じになるんですかね。
はい、あの、はい、そのレーダーチャートがあるんですけど、はい、そのチャートをこう自分でこう線を引いたところですね、あまりのバランスの悪さに、
うん、
あの見直しをしなくてはいけないなと思いました。
はい、 それは、はい、どういうところ見直しをしようと思われたんですか。
はい、まだ当時あの僕の私の中で考えてたのが、まあ、仕事もバリバリやって稼いでいけばいいっていうところが、結構重きに置いたあの人生というか、生活をこう進めていったんですけど、
はい、
実際このセミナーで学んだ時に、それを続けて継続していくにはやっぱり健康を害するとそれは継続はできない、で何のためにやってんのってなると、やっぱり家族愛であったりとか自分のためにやってんだ、自分の時間を犠牲にしてたらそれは本当の成功ではないということをすごく気づかされて、
ま
あお金もあることはすごくいいこと、経済的に回ってことはいいことだと思うんですけど、それ以上に大事な自分自身の健康であったりとか、まあ貢献とか、やっぱりその自分の自由な時間、こういうところをきっちり作んなくちゃいけないなっていうふうに改めて考えました。
そうですか。それがどのぐらい前ですか。はい、
ちょうど2年ぐらい前です。
あ、2年ぐらい前、はい、そして、ね、あのこの実は株式会社 YRT さん、こちらも就任が今年の2月、は
い、そうです、今年の2月に
就任です。はい、おめでとうございます。はい、もうね、大変な時代に立ち上げられた、
はい、
でそれにはそういったあの経緯があったんですね。
はい、そうですね。はい、
で実際にそのいろんな業務をね、あのやっていらっしゃる市原さんなんですけども、はい、まあ、その講師ということもね、はい、人前に立って、
はい
はい、やっていらっしゃいます。でその中で先ほどおっしゃった、まあ、不動産の関係の経営者の方々に対しての、はい、そういったあの不動産関連のそのレクチャーですか、コンサルですとか、
はい、
そういったことを講師として、
はい
はい、
これは不動産オーナー経営学院という、まあ、不動産の学校なんですね。
はい、
で、第10回に分かれて講義をしていくんですけど、まあ、生徒さんとなる方が不動産のオーナーさんであったりとか、あと不動産に関わる仕事をしている方、
はい、
あとは事業の方、こういった方に、不動産の経営の仕方とか、
はい、
まあ、当然その不動産経営にあたってのビジョンとか、まあ、そういうことをあの講師として教えています 。
はい、まあ、そういった、ね、いろいろな経緯がありながら今に至っていらっしゃる。そしてね、あのこの会社を立ち上げられるまでには、また先ほどのね、ご実家のっていうご実家の話もね、はい、ちょっとこのあたりね、あの深く聞いていきたいと思いますので、
はい、
はい、後半どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
夢の種放送局。
本日は株式会社 YRT 取締役社長の市原義行さんをお招きしてお送りしております。市原さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ご実家のということでね、後半に来たわけなんですけれども、はい、和装小物ですとか、はい、そういったことを代々やっていらっしゃる、
はい、
そういったお家にお生まれなんですよね、市原さんは。はい、
そうなんです。
はい、
場所がですね、浅草という場所
で、いいですね。はい、もうまさに、はいはい、浅草の、はい、で実はあのおじいさま、お父さま2代目で、はい、市原さんは3代目ということになる。
あ、ではなくてですね、予定としてはあの3代目の予定だったんですけど、
はい、
私が学生の時に父が、癌で亡くなりましてですね。
学生っていうとまだ
22とか、まあ、そのぐらいですね。
はい、お父さんもね、お父様もお若かったんじゃないですか。
そうですね、まだ50代という、まあ、バリバリの時代だとは思うんですけど、
ちょっとそれだけ聞いて私もすでに胸がぐっときてるんですけどね。はい、まあ、そういった経緯があって、はい、
その後うちの父の弟、まあ、私にあたるおじさんがですね、
はい、
社長に3代目に就任されまして、で、今年実は4月に、私が4代目そして、はい、今代表取締役の、まあ、名前としては入ることになりました。
長い間、
はい、
ね、こうちょっとこのご実家の関係に入られるまで、
はい、
長い時間がありましたね。
そうですね、
その中ではね、はい、転職もされたりとか、はい、もう本当にあの がむしゃらでね、今まできっと頑張ってらっしゃったんじゃないかなっていうね。
そうですね、
は
い、
うん、
あのもともと私学生卒業してからですね、
はい、
やはりあのうちの母とかの意向もあって、うん、イトーヨーカドーに、はい、就職したんです、
はいはい、
でやっぱり流通を勉強するということで、うん、当時やっぱ最大手だったので、
はい、まあ、
そこで勉強していずれはこう実家に入ってもらいたいというのはうちの母も思ってたと思うんです、
はいはい、
で、まあ、私もその後なかなかその外に出たがゆえに実家にこう入るタイミングも失いつつ、うん、
はい、
なかなかその、まあ、身内っていうのはやっぱり非常にその難しいの
あの
他人の方が簡単かな、簡単だなっていうのはあのすごく経験させていただきまして、
はい、
まあ、いろいろありましたけど、
うん、
そうですね、身内に入るまでもう何十年も、まあ、20年ぐらいですかね、なかなか手はつけられなかったんですけど、ようやく少し手がつけられる状況になったというふうになりました。
はい、市原さんね、実はあの学生時代ね、まあ、学級にやられたり、
はい、
陸上部の部長やったりね、やられて、はい、すごくねスラッとしててい
やいや
すごいなんかね、いやいや、あの本当に見た目がねこうね、あの爽やかで、でも実はねこうすごく頑張り屋さんでいらっしゃるんですよね、こう芯が強いというかね、まあ、はい、まあ、そうやってやっとこうねご実家の方のお仕事に入られて、はい、なんかそこにはお父様との約束とかも
そうです
あったって、ね、ここね実は私あんまり聞いてない、はい、
あ、そう、
今初めてそれだけしか聞いてないんですけど、はい、どういった約束があったんですか。
そうですね、はい、もう父が最後亡くなる時ですね、
うん、
まあ、最後今でもあの映像は浮かんでくるんですけど、
はい、
うん、まあ、危篤状態っていうところで、
うん、
まあ、いつどうなるかわからないと、まあ、学生の時私もずっとだからあの病院にいたわけではないので、うん、まあ、突然、電話がかかってきて、
はい、
で病院に駆けつけたんですね、もうそ
う
すると父がもうこう動かない状況だったんです。でみんないろんな家族が集まってて、
はい、
でみんなやっぱりこう声をかけてるんですけど何も反応がなかった時に、
うん、
実は私も最後に父の手を取ってですね、
はい、
あとの、ことは任せてくださいと、
はい、
あの家のことも仕事のことも僕がやりますと、
はい、
だから、心配しないでって声をかけたんです。でその時ですね実は奇跡が一瞬起きまして、
はい、
あのピクッて動いたんです。で、
はい、
心電図とかも本当にピッっていう反応が一瞬その時ありまして、今でも覚えてるんですけど先生とかも一瞬おっっていう風にですね、あの驚きました。でやはりそこで約束したのが今でもずっと思ってて、やはりそのなんとか自分でしなきゃいけないなっていうのは心のどこかで、まあ大学卒業してからもですね思ってて、
はい、
それで今こうやってじゃ少しでもその約束を果たせる、うん、ステージというか、
はい、
あの、環境になったのかなって思って、おります。はい、
いやちょっとねこのごめんなさい涙がねあの出てしまいましたけど、お父さんとのねその約束、
はい、
決意をされてからね、
はい、
そして実際に今年、はい、
はい、
その実家でのお仕事始まりましたね、
はい、
はい、その浅草の市原商店さん、はい、今のこういうビジョンがあってっていうのがねいろいろ実は動いてるんですよね、
はい、
そのねお父様のね約束を果たすべく、
はい、
もう動いてらっしゃる市原さん、どんなふうに今その、はい、ご実家市原商店をしていこうと改革をされていらっしゃるのかお聞かせいただけますか。
はい、やはりですね 和文化、やっぱり日本のすごく大切な宝物だと思っておりまして、
はい、
特に和装とか小物、
うん、
こういったものをできればいろんなところに発信していく、それが私の実家の方からそういう発信できる情報基地という、ことができればなというふうに考えておりまして、
はい、
まあ、いろんな和文化を集めた取り組みを今後していきたいなって考えております。
あの例を一つ二つどういった和文化か教えていただけますか。
はい、はい、まあ、一つは最近 ちょっと外国人が今来られていないんですけど、はい、今後またそういった外国人が来るようになりましたら、はい、和文化の一つある、まあ、着物をこう着てもらったりとか、うん、お茶であったりとか、はい、まあ、お花、こういったものを、うん、そこで体験できたりとかですね、
はい、
あとうち草履とか履物やってるので、
うん、
草履の花を、すげたりとかそういう体験なんかも
楽しそうですね、
はい、できて、すげた草履とか下駄をこう持ち帰ってもらうと、こんなことができればなって思っております。
もちろんね、日本の方もね、はい、もういらっしゃる方全員、はい、皆さんが体験できる、
はい、
あとなんかあの和カフェみたい、
そうですね、最終的には1階に和カフェが来ると、はい、いろんな人が立ち寄りできますし、はい、逆にそういうところであの情報交換とかもできればなとは思っております、う
ん、はい、これはいつ頃を目指して今動いていらっしゃるんですか。
はい、最終的には今年の12月にはいろんなテナントさんっていうか協力いただける、
はい、
そういう和の業種の方を、
はい、
まずは集めて、今実家の2階を、
はい、
そこでそういう、あのそういったいろんな和の文化を集めた、
はい、
フロアにしたいなっていうふうに考えております。
もうすごくもう具体的、
はい、
しかもこう今年にも、
はい
はい、スタートができるかもというね、すぐの話ですよね、
はい、
わ、これ楽しみですね。私あのできたらぜひあの伺わせていただきたいと思います。あ、
はい、
浅草駅のから近いんですか。
あ、駅からは徒歩3分ぐらい
そんな近いところ、はい、あのなぜなんて検索したらそこに行けるんでしょうね。
検索でがですね、出るかどうか難しいんですけど、うん、今市原商店、
市原商店
さん、浅草市原商店って言っても、
はい、
検索すると出るかもしれないです、はい、
今後ねそういったこともね、あの、はい、整っていかれるのではないかと思いますので、
はい、
ぜひ皆さんは浅草の市原商店さん、
はい、
これはね和文化発信のとってもねあの楽しめる素敵な、
はい
はい、空間体験ができるところになると思います。楽しみにしております。
あ、はい、
いやなんかね、本当にお父様とのね約束果たしてべく、
はい、
今頑張っていらっしゃいますね。
はい、
うん、市原さんにもいっぱいねいろいろあの精力的に仕事を頑張っていらっしゃるんですけれども、
はい、
市原さんこう仕事してる時のそのモットーとか思い、
はい、
それから今後ですね、はい、こういったあの叶えたい、
はい、
この先の思いなどありましたらお聞かせいただけますか。もうたっぷりお聞かせください。
はい、本当に私がむしゃらに働いてきた時はですねやっぱりこうすごく稼いでやろうっていう気持ちが強くて、いろいろやってきたんですけど、うん、ただですねいろいろ気づかされたのがあの、まあ、お金が全てではないなっていうふうに思いまして、ただまあ実際あのお金があることによって世の中解決できることがすごいやっぱ多いことは多いんですけど、
はい、
ただやっぱりその中では自由な時間であったりとかやっぱりその、環境、まあ、要は家族に対しての、幸せに過ごせるような環境を整えてあげたりとか、まあ、そういったことを、うん、が本当にしていきたいなと。で実はあの影響を受けた本がありまして、
はい、
これも皆さん知ってる方多いと思うんですけどロバート清崎さん書いてる、金持ち父さん貧乏父さんと、
はい、
この本にですね、最終的な投資家究極の投資家っていうふうに書いてあるんですけどそれを紐解くと会社を醸造させることだと、わすごいハードル高いなと思いながら、ただそれを目指さない限りそこには向かえないので目指してみたいなと。そうするとやっぱり見える景色とかステージも変えていけるのでいろんなことが叶っていくんじゃないかなと思っております。それが今私が直近で考えているあの目標であったりとか夢です。はい、
素敵ですね。すごい熱い思い皆様にもね伝わっていらっしゃったのではないかと思います。いや市原さん今年あのいろんな意味で激動の年ですね、はいはい、そして新たなスタートを切られてこれから夢に、ね、向かって実際に動いていらっしゃる市原さんなんですけれども、はい、いやちょっと浅草さんのねその市原商店さん、はい、ご実家の方こちらも楽しみです、
はい、
そして市原さんとつながりたい方はフェイスブックの方で、
はい
はい、市原吉行さん、
はい
はい、お名前の方を、ね、検索していただいてぜひぜひつながっていただきたいと思います、
はい、
市原さん今日はいかがでしたか。
いや非常に緊張いたしました
全然そんなこと見えなかったです、
はい
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はい、とっても素敵なお話を聞かせていただきました。市原吉行さんのお話を伺いました。 今日も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。